山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。さて、師走に入りました。今年もあと1ヶ月。今日は手帳の日です。カレンダーや暦とともに新しいスケジュール帳を準備する頃というわけです。皆さんはスケジュール帳を使ってらっしゃいますか？こだわりはありますか？最近はもっぱらスマホで管理しているという方や、全部頭の中覚えているというつわものもいますね。私は10月に新しい手帳を準備して、なおかつスマホでもスケジュール管理をしています。管理をしているというと聞こえはいいんですけれども、どっちもないと忘れてしまうというね、これをつわものと言わずして何というのだ。さて、今日は村山和子さんのお花をかじられたお猫さん、そして小川未明の気に入らない鉛筆、2作品聞いていただきます。村山和子作、お花をかじられたお猫さん。あるところにお猫さんがありました。誰も付き合ってくれません。このお猫さんは大変気難し屋で、年中怒ってばかりいるからです。ある日、椅子に腰掛けて新聞を読んでいましたが、眠くなって寝込んでしまいました。そこへ、この間生まれたばかりでもうちょこちょこ走り回っているネズミさんがやってきました。お猫さんが気難し屋だなんてことはまだ知りません。お猫さんの椅子に這い上がって、お猫さんのお花をひとかじりかじりました。そこには甘いおいしいゼリーのかけらがくっついていたからです。その時、お猫さんは嫌というほどお花をかじられた夢を見ました。よく見ると、近所の動物園の檻の中にいるトラさんが爪をとんがらかしてお花の先に食いついていました。お猫さんはびっくりして目が覚めました。お猫さんは腰を抜かして、うわあ、虎に噛まれた、虎だ、虎だ、助けてくれーと大きな声を出しました。近所のお猫さんやうさぎさん、犬さん、アヒルさん、羊さん、牛さんたちは腹が立ってはいましたが、虎さんに噛み殺されてはあんまりかわいそうだと思って、ピストルや鉄砲を下げて飛んできました。消防自動車は火事かと思ってピューピュー四方から走ってきました。ところが、トラさんなどはどこにもおりません。ベッドの下や敷物まで剥がしてみましたが、足跡もありません。みんなとても怒りました。そしてお猫さんの家中を泥足で踏んづけて帰っていきました。ところが、お猫さんの家のお隣はネズミさんのお家です。ネズミさんの赤ちゃんはお猫さんのお家の大騒ぎが自分のせいだということは知りません。夕方になってのこのこお家へ帰ってきて、お母さんに言いました。
僕、さっきお猫さんのおじさんの鼻の先をかじったの。だって先っちょにゼリーがついてたんだもの。あんなゼリー、うちでもこさえてね。
ネズミさんのお母さんはびっくりいたしました。けれども、おしまいにはおかしくなってうちにじっとしていられません。早速近所の家へ
このことをおしゃべりして歩きました。町中は大騒ぎです。みんな窓から首を出してアハハハハハッと大笑いいたしました。お猫さんはその時牛乳を飲んでいましたが、恥ずかしくなって喉につかえて飲むことができません。新聞社の写真係の犬さんが窓からそっとこのしかめっ面のお猫さんを写真に撮って、あくる日の新聞に載せました。お猫さんはこの写真を見て、自分ながらそのしかめっ面がおかしくなったので大笑いいたしました。あんまり笑ったので、その時からお猫さんは怒るということを忘れてしまって、とてもニコニコしたいいお猫さんになって、おしまいには町のニコニコクラブの会長さんになりましたそうです。
福山秀美の心のしおり。
小川未明、気に入らない鉛筆。次郎さんはカバンを下げて時計を見上げながら、
おお、もう遅くなった、早くそう言ってくれればいいのにな、
お母さんや女中に小言を言いました。毎朝行けと注意されなくても自分で気をつけるものですよ、とお母さんはおっしゃったきり何とも言われませんでした。すると次郎さんはブツブツ言っていましたが、
きよ、僕が学校から帰ってくるまでにこれと同じ鉛筆を買っておいてくれね、
と言いながらカバンの中の鉛筆を出してちょっと見せて銭をそこへ投げ出しました。自分のことは自分でなさい、とお母さんがおっしゃったけれど、次郎さんは聞きませんでした。
きよ、買っておくんだよ、
と次郎さんは念を押しました。
坊ちゃん、どこに売っているのでございますか。
この春田舎から出てきたばかりの女中のキヨはたまげたように赤い方をして尋ねました。
本屋にもあれば角の文房具屋にだってあるだろう。
次郎さんはそう言うと慌てて靴を履いて、
行ってまいります
と言って駆け出して行ってしまいました。
自分のことは自分でするものだと言っても聞かないのだから、
構わんで置いとくといいよ、とお母さんはおっしゃいましたけれど、キヨは仕事が済むと鉛筆を買いに行ってまいりました。午後になると妹の美津子さんが先に帰ってきました。それから間もなく次郎さんの靴音がして、元気よくただいまと言って帰ってきました。ちょうどお母さんは外出なされてお留守でありました。次郎さんは机の上にあった鉛筆を取り上げて見ていましたが、
僕の言ったのと違っているけれどよく書けるかしら、
こう言って小刀で鉛筆を削り始めました。芯が柔らかいと見えてじきに折れてしまうのです。
こんな鉛筆で何が書けるもんか。
次郎さんは癇癪を起こして女中を呼びました。
キヨ、なんでこんな鉛筆を買ってきたんだい。柔らかくて書けないじゃないか。違っているから返しておいでよ。
と鉛筆を投げつけて無理を言いました。
次郎さんが怒って出て行ってしまった後で、キヨはどうしていいかわからないので、鉛筆を手に持って、お勝手元で泣いていました。こんな時は、田舎が思い出されて、どんなに自分の家が恋しかったか知れません。今頃、麦の青々とした畑では、ひばりがさえずっているだろう。また、野道へ行くと、白い野薔薇の花が咲いて、ぷんぷん匂っていることなどが、しみじみと考え出されて、一層ふるさとが懐かしかったのです。
どうしたの？
とこの時光子さんが来て優しく尋ねてくださいました。キヨは泣いたりして恥ずかしいと思ったので前だれで涙を拭きました。
私が間違って違った鉛筆を買ってきましたので申し訳ありませんと言いました。
どうしてこの鉛筆がいけないの
と光子さんが聞きました。
柔らかくて折れるのですと
キヨは悲しそうに答えました。
兄さんが悪いんだわ。
いいえ、私が悪かったのでございます
とキヨはうつむきました。
自分のことは自分でせえといつもお母さんがおっしゃっているのですもの
と光子さんは言って走って自分の筆入れの中から新しい鉛筆を持ってきました。
これを兄さんにあげるといいわ。私柔らかいのをもらっておくから
とキヨに鉛筆を渡しました。キヨは本当にうれしく思いました。
キヨの田舎にはヤマユリがたくさん咲くの？
山へ行くとたくさんございます。
うちの花壇のが咲いたから行ってみましょうよ
と光子さんはキヨを連れてお庭へ出ました。ヤマユリの花が背高く見事に開きました。金銭花やケシの花も美しく咲いていました。キヨは優しいお嬢さんのことを国の妹に書いて送る中へと思って散った真っ赤なケシの花びらを拾ったのであります。風に葉が光ってひらひらと蝶々が飛んでいました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか？次回の番組は12月15日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ忘れずに聞いてくださいね。お相手は福山秀美でした。ではまた。